意気姿勢だより6ページ功績をたたえて問い合わせ総務課総務班電話48-1111令和2年秋の叙勲令和2年県民表彰を次の方々がご受賞されました。ご受賞おめでとうございます。秋の叙勲瑞宝総功章消防功労技能検定功労元芦部町消防団長巴住宅代表下條秀則さん芦部町71歳。秋の叙勲旭日炭鉱賞中小企業振興功労玄海酒造株式会社取締役会長山内健明さん郷の浦町88歳。県民表彰社会福祉功労壱岐市民生委員児童委員吉田信子さん郷の浦町78歳。市の政策令和3年度焼却資産の申告について問い合わせ税務課資産税班電話 48-1118 固定資産税の対象となる焼却資産とは土地及び家屋以外で事業用として使用している構築物、機械、運搬具、器具や備品などを言います。焼却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の資産状況を資産の所在する市町村に申告することが義務付けられています。これまでに申告されていない方でも、焼却資産をお持ちの場合は申告が必要です。申告書の様式は、市ホームページからダウンロードしていただくか、税務課窓口にてお尋ねください。また、新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少し、厳しい経営環境にある中小企業に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び焼却資産にかかる固定資産税の減免が受けられます。焼却資産の申告と申告期間が重なりますので、申告される方は合わせてご提出ください。申告期間、1月4日月曜から2月1日月曜まで。提出先、市役所各庁舎窓口、郷の浦庁舎は税務課、または各事務所。申告期限が近づきますと、受付窓口の混雑が予想されますので、お早めの提出にご協力ください。詳しくはお問い合わせください。一部農耕作業用トレーラが軽自動車税、種別割の課税対象となります。問い合わせ、税務課市民税班、電話 48-1118。令和元年12月25日付、国土交通省告示第946号により、農耕作業用トレーラーが国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車に指定されました。指定により、これまで焼却資産として固定資産税の課税対象であった一部農耕作業用トレーラが小型特殊自動車、農耕作業用として軽自動車税、種別割 の課税対象となりましたのでお知らせします。小型特殊自動車となる農耕作業用トレーラー。農耕作業用トレーラーは非牽引車であることから、牽引する農耕作業用トラクタの車種区分により、農耕作業用トレーラーの種別が決まります。小型特殊自動車または大型特殊自動車、自動車検査証に牽引時の速度制限の基準緩和を受けた旨の記載があるものに牽引される場合において、農耕作業用トレーラーが軽自動車税種別割の課税対象となります。課税対象の説明があります。牽引する農耕作業用トラクタの種別の小型特殊自動車、農耕作業用と大型特殊自動車、自動車検査証に牽引時の速度制限の基準緩和を受けた旨の記載があるものは、農耕作業用トレーラの種別の小型特殊自動車、農耕作業用、軽自動車税、種別割の課税対象となります。牽引する農耕作業用トラクタの種別の大型特殊自動車は、農耕作業用トレーラの種別の大型特殊自動車、固定資産税の償却資産の課税対象となります。説明終わり。軽自動車税、種別割の課税対象となる小型特殊自動車、農耕作業用にあたる農耕作業用トレーラーをお持ちの場合は、お近くの市役所各庁舎窓口、郷の浦庁舎は税務課、または湯本、箱崎、中事務所にて申告をお願いします。また、公道の走行については、農林水産省発行の農作業機を装着、牽引した農耕トラクタの行動走行ガイドブックをご確認ください。壱岐島移住・定住パンフレットが完成しました。問い合わせ、政策企画課、地域創生・人口減少対策班、電話 48-1134。今年度取り組んでいました、壱岐島移住・定住パンフレット、壱岐島移住ガイドブックが完成しました。新たな取り組みとして、表紙を市民皆様へ募集し、計52の全応募作品の中から最優秀作品が決定しました。小学生から大人の方までたくさんの方に応募いただき、厳選なる選考を経て、芦部町在住の大川美希子さんの作品が最優秀に決定しました。受賞された大川さんは、趣味が役に立って、さらには採用してもらったことが感動です。壱岐は良い島ですが人口が減っています。楽しそうな場所に気持ちは行くと思うので、島の人が楽しそうに暮らしているところを表現し、壱岐の人が見た時も自分の地元の町と重ね合わせて見られるようにしました。壱岐を好きな人が良い島だったと思い出してもらうきっかけになってほしいです。と、感無量な様子でした。また、全応募作品は1月16日から30日までイオン壱岐店1階のピア21ギャラリーにて壱岐島移住・定住パンフレット表紙 応募作品展と称し、展示会を開催します。応募作品を見て、息を体感してみてはいかがでしょうか。健康と福祉、新成人の皆さんへ、20歳になったら国民年金、問い合わせ、保険課、国保、後期、年金班、電話 45-1157、長崎北年金事務所、電話 095-861-1354。国民年金は、年を取ったとき、病気や事故で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。20歳以上、60歳未満の方は、加入が義務付けられています。20歳になると、日本年金機構から国民年金加入のお知らせが届きます。国民年金のポイント、将来の大きな支えになります。国が責任を持って運営するため安定しており、年金の給付は生涯にわたって保障されます。老後のためだけのものではありません。年を取った時の老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。障害年金は病気や事故で障害が残った時に受け取れます。また遺族年金は加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族、子のある配偶者や子、が受け取れます。学生納付特例制度と納付猶予制度。学生納付特例制度。学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。対象は、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、就業年限1年以上である家庭、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。納付猶予制度、学生でない50歳未満の方で、ご本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。保険料を未納のまま放置すると、年金の給付を受け取ることができない場合があります。保険料には、上記制度のほか、免除制度があります。国民年金のご相談、お手続きについてはお問い合わせください。新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給対象期間の延長について、問い合わせ、保険課、国保、後期、年金班、電話、45-1157、新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給対象期間が令和3年3月31日までに延長されました。国民健康保険に加入している方のうち、被用者の方、勤務先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染疑いのため療養し、就労することができず、 勤務先から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に、申請により傷病手当金を支給します。社会保険、共済組合等に加入している方は、加入されている保険者にお問い合わせください。支給対象者、次の1から4のすべてに該当する方、1、被用者の方、2、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状により感染の疑いがあり、その療養のため就労できなかった期間が3日間を超える方。3、就労することができなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額、または一部が支給されない方。4、就労することができなかった期間中に、壱岐市国民健康保険の被保険者である方。米印1、給与の支払いには先住者給与、個人事業を手伝っている家族、親族への給料も含まれますので、先住者も対象となります。米印2、就労することができなかった期間の給与が一部支給される方で、一部支給された給与の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給します。米印3、支給対象となるのは、本人が新型コロナウイルス感染症に感染または感染疑いにより勤務することができない場合であるため、お子様の学校が休校となり、仕事を休んだ場合等は対象になりません。事業主や委託を受けて個人で仕事をされている方を対象とした、厚生労働省の小学校休業等対応助成金支援金があります。詳しくはコールセンター電話 0120-60-3999 にお問い合わせください。支給対象日数の考え方。就労できなかった期間のうち、初めの3日間連続して仕事を休んだ期間、待機期間を除いた4日目以降の就労予定であった日に休んだ日数となります。入院が継続する場合は、最長1年6ヶ月まで支給対象となります。支給対象期間、令和2年1月1日から令和3年3月31日まで、支給額、直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額、割る就労日数、かける3分の2、かける支給対象日数、連続する3日休んだ期間、待機期間を除いた4日目以降の就労予定日に休んだ日数。申請方法。次の1から4の申請書を保険課に提出してください。郵送課。申請書は市役所各庁舎市民生活班、芦部庁舎は保険課。および市ホームページで入手可能です。トップページから健康福祉から国民健康保険から国民健康保険新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について1国民健康保険傷病手当金支給申請書 世帯主記入用。丸二、国民健康保険傷病手当金支給申請書。被保険者記入用。丸三、国民健康保険傷病手当金支給申請書。事業主記入用。丸四、国民健康保険傷病手当金支給申請書。医療機関記入用。QR コードがあります。壱岐市の公式 SNS を紹介します。壱岐市ではソーシャルメディアを活用した情報発信を行っています。ぜひご活用ください。Facebook ページ、壱岐市地域おこし協力隊、それぞれの分野で活動している壱岐市の地域おこし協力隊員が現在の活動内容などを随時更新しています。QR コードがあります。